皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、外国のニュースに加えまして国内の農業のお話、農業と気候変動に関するお話をできたらいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りしています。最初ですね、これからなんですけれども、国際交渉の話があまり取り沙汰されないっていうところはあるんですけれども、実はこの時期ですね、秋から冬にかけての COP の会議に向けた準備会合が、開かれています。通常は気候変動枠組条約の事務局のあるドイツのボンで開催されるんですけれども、今年は、やはりコロナの影響でオンラインで開催されるということになっておりまして、5月の31日から6月17日まで、補助機関会合SP というふうに、言われていますけども、2つの補助機関があって、その会合が同時に行われて、今年は COP26、11月にイギリス、グラスゴーで開催される COP26 の、準備のための会合が開かれるということです。本来であればですね、気候ネットワークもスタッフが現地にで情報収集とか情報発信とか、するってことなんですけども、ちょっとね、それも、当然できないってことなんですが、オンラインでの開催っていうこともね、私たちにとっては、いろいろ参加をする機会ということでもあるかというふうに思います。ただ、非常に、テクニカルであったりですね、専門的な内容になるということもあるので、そう簡単な会合ではないんですけれども、秋のですね、COP26、いろんな、パリ協定を実施する上でのさまざまな、規則だとか、仕組みだとかね、そういうことを、議論していくということで、重要な会議でもあります。はい。それから一つニュースはですね、まずドイツのお話、温室効果ガス2045年実質ゼロというね、ところで、ドイツ決断の背景に緑の党と若者ということで、2週続けてのお話になるんですけれども、違った、紙面での内容になりますが、ドイツがですね、2045年までに、温室効果ガス排出量を実質ゼロに方針を打ち出したということで、5年間前倒しにして、この、実質ゼロを目指す、レースでですね、主要先進国の先頭に躍り出たということなんですよね。先進国が2050年って言ってる中でもっと、早くやるよということなんですけども、これは世界中の将来の世代のために、劇的な温暖化の影響を抑えるための、素早く断固とした行動が不可欠であってということなんですね。メルケル首相が、ペータースベルク気候対話ということで、発表したということなんですけれども、で、ヨーロッパはね、すでに50年までに実質ゼロを目指す方針で、合意してるんですけれども、その中で、いち早く、ドイツが、目指していくということであるんですけれども、この、先立ってドイツの、裁判所がですね、それが必要だということになったということなんですが、ドイツの若者たちが、裁判所に訴えて、それを認めて、その影響もあったということがあるんですけれども、それと同時にですね、やはりその緑の党への支持がどんどんと増えていて、それ与党の方がですね、やっぱり危機感を持って、これをやらざるを得ないなというような雰囲気になってしたところがあるかなというふうに、書かれているところがあります。こういう、形でドイツが先進国に先立ってですね、こういう45年ゼロということなので、こういうことが若い人たちの声からつながってきたということであります。ただ、ドイツもですね、そんなに簡単ではなくてですね、 石炭火力が、38年までに全廃ということなんですけども、やはりこれを、30年に前倒しするとかですね、再生可能エネルギーの発電量を、引き上げる必要があるというようなことも、問われているかなというふうに、書かれています。はい。で、ドイツが、ね、そういう状況の中でフランスでもですね、同じような動きがあってですね、気候変動対策求めるデモ数万人規模ということなんですね。より威力的な気候変動対策を政府に求める数万人規模のデモが行われたということなんですが、参加者が4万6000人を超える、パリでは5万6000人が参加ということなんですね。ちょっとフランスにしては少ないかなというふうに思うんですけども、まあ日本ではね、やっぱりなかなか、数万人集めるのはなんか、そう簡単ではなくて桁違いなんですけども、マクロン大統領がですね、やはり憲法に気候変動に関連する目標を盛り込むということをね、国民投票を実施するってことを確約して、下院では可決されたんですけれども、上院に、ね、送られる。ただ上院は、なかなかこう、ね、それが認められないんじゃないかということで、若者たちを中心にですね、この気候変動対策法案に対する消極的姿勢とか、国民投票の見通しがなくなったということを、ね、批判しているということでデモがあったということなんです。はい。そういう中でですね、国内でどういう動きがあるかということで、農業も脱炭素、農水省が2050年 25% を有機栽培地にっていうことなんですね。でこの、記事によりますと、農水省が農林水産分野で CO2 排出量を2050年にゼロにするってことや、低環境負荷の農薬肥料を増やす、そういう中長期戦略をまとめたということなんですね。で、この CO2 排出量ゼロ、有機農業面積拡大のほかに、化学農薬の使用量を 50% 削減、化学肥料の使用量を 30% 削減などの目標ということなんですけれども、具体的にはビニールハウスなどで、ね、50年までに化石燃料を使わない施設への完全移行を目指すと。現在はね、大半が石油を燃料に使っているというようなことがあったりするんですけども、それを変えなければいけないということなんですね。でこれはやっぱり欧米が、野心的目標を掲げて、先行しているわけなんですね。特にヨーロッパなんかは、2030年までにもう 25% 以上有機農業にしますよとかね、いろいろあるんですけれども、アメリカなんかもですね、バイデン大統領が、農業の温室効果再生ゼロを世界に先駆けて達成するというようなことがあって、こういう、ね、数値が国際標準化する、そういう中で日本が、ね、農水産業の輸出拡大を目指すということであれば、国際競争力で遅れを取るということなんですね。ですから、いろんな工業製品がですね、環境配慮、CO2 ゼロ、あるいは、再エネ 100% で作られるというようなこともあるんですけれども、農業においてもそういう方向じゃないと、もう国際競争力が、ね、保てないというようなことが、言われているということなんですね。で農薬の使用量はですね、やはり日本多くてですね、1ヘクタールあたり 11.8 キロで、中国に次ぐ、農薬大国というふうに、なっているわけなんですね。このあたりの転換もどうやってできるかということが、問われているのかなというふうに思います。でそういう中でですね、日経新聞に少し詳しい記事が、2回に分けて、掲載されていまして、1回目が名古屋大学の、ね、高坂先生の記事なんですけれども、脱炭素目標に有機農業が重要な位置を占めるってことがあまり知られていないんじゃないかということで、緑の食料システム戦略の中間まとめを農林水産省が発表して、2050年までね、耕地面積に占める有機農業の比率を 25%、 100万ヘクタールに拡大する目標を示しているということなんですね。 でこれ、実は今ですね 0.5% しかないので、非常に今 25% というのは高い目標じゃないかなということなんですが、ちょっと EU と、分かりやすく、比較をしておりまして、EU は農場から食卓まで戦略、生物多様性戦略のがあって、日本はこの緑の食料システム戦略の中間取りまとめということなんですが、温室効果ガス、どちらも、2050年までに 0% で、化学農薬は、日本が2050年までにリスクの 50% 減ですが、ヨーロッパはやっぱり2030年まで、50% 減ということなんですね。で、化学肥料もですね、日本は2050年までに 30% 減ということなんですが、ヨーロッパは2030年までに最低でも 20% 減。有機農業もですね、同じ 25% という目標なんですが、日本は2050年、ヨーロッパは2030年までという違いがあります。それから抗菌剤、畜産とか、養殖において抗菌剤を使ってるんですけども、それに対して、日本は AI や ICT を活用しようというようなことを、謳っていますが、ヨーロッパは2030年までに、抗菌剤の販売を 50% 削減するというようなことになっています。で、有機農業というのは温室効果ガスの削減の有力な手段であるというエビデンスが、どんどんと出てきているというようなこともあってですね、なかなか、これまで有機農業ではない生産者はちょっとこう、少しこう抵抗もあるようですけども、やはり、有機農業ということが、広がっていく必要があるんじゃないかと。ただ、国際的な有機農業の広がりの中で、ヨーロッパでは、地元産がいいのか、それとも有機、外国から有機がいいのかみたいなジレンマで、悩みがあるみたいなところも、あったりするということが、言われておりまして、日本でもですね、やはり農産物を輸出するということで、例えばですね、お茶の産出で、鹿児島県が非常に首位となってきているんですけども、栽培面積を、広めているというようなこともあって、国際競争力を持つには、農産物でも有機農業にしていかなければいけないというようなことがあるのかなと。そういう中でですね、生産力の向上、持続可能性の両立を打ち出した緑の食料システム戦略というのは容易な道ではないと、簡単ではないんだけど、生産や流通の変化、技術開発、日本にとって良いチャンスであるということなんですよね。ですから、農産物っていうのは私たちにとって不可欠なものなんですね。食べるもの需要、このコロナで、より一層私たちも自覚したのかなというふうに思いますし、このコロナに、あってですね、よりこう宅配であるとかね、もっと安全な、ものを食べたいっていう欲求が高まっている中で、この、有機農業の戦略的活用をして、温室効果ガスも、削減し、温暖化を防いでいくっていうことも重要かなということを紹介させていただきました。ということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。